第十節、銅の質量と化合する酸素の質量。まず、問一をやってください。説明を止めてください。前に、貝殻でストラップを作る話をしました。今度は既製品のビーズをつけてストラップを作ります。ビーズの重さはすべて等しくなっています。一つの紐に一個のビーズをつけます。ストラップ紐一つの重さを4グラム、ビーズ一個の重さを1グラムとします。ストラップの重さは5グラムになりますね。二つ作ると、ストラップの紐の重さは8グラム、ビーズは2グラムですから、ストラップは10グラム。三つだと、ストラップの紐12グラム、ビーズ3グラムで、ストラップは15グラム。四つだと、紐16グラム、ビーズ4グラムで、ストラップは20グラム。五つだと、紐20グラム、ビーズ5グラムで、ストラップは25グラム。ストラップの重さとビーズの重さは比例しますね。銅の酸化も同じです。問い2をやってください。説明を止めてください。問い2を確認します。次の時、化合した酸素は何グラムか求めなさい。銅4グラムを燃焼させると5グラムの酸化銅になった。酸素は1グラムですね。銅8グラムを燃焼させると10グラムの酸化銅になった。酸素は2グラム。銅12グラム、15グラムの酸化銅。酸素は3グラム。銅16グラム、酸化銅20グラム。酸素は4グラムになりますね。銅4グラム、8グラム、12グラム、16グラムを燃焼させると、5グラム、10グラム、15グラム、20グラムの酸化銅になりました。化合した酸素は1グラム、2グラム、3グラム、4グラムになります。銅を2倍、3倍、4倍とすると、化合する酸素も2倍、3倍、4倍となります。つまり、銅の質量と、その銅と化合する酸素の質量は比例します。問い3をやってください。銅の質量と、その銅と化合する酸素の質量は比例しますが、このことは、鉄やマグネシウムなど、他の金属にも当てはまります。つまり、金属の質量と、その金属と化合する酸素の質量は比例します。それで、金属の質量と、その金属と化合する酸素の質量のグラフは、原点を通る直線になります。問4をやってください。これで、この説の説明を終わります。